それではエズラ9章10章です。今日はエズラ記の9章10章これでおしまいです。エズラ記次回はネヘミヤさんです、これね出しておくので、あのだいたい私たちも50冊ぐらい、ね、購入してみんなあの手を挙げてほしい人はね、でそれぞれ払ってくださって、あの50冊まとめて買ったんだけど、毎回コピーして受付のように置いてありますので、今度はネヘミヤさんです。まあ、エズラとネヘミヤさんというのは似てます、非常にね。で両方とも今度はエルサレムの再建をねするという。でエズラさんは霊的な改革をするという。でこの時期の預言者って非常に多いです。ハガイもそうでしょ、でゼカリアさんもそうでしょ、かなり多いですね、この時期ね。エレミアからちょっとダニエルさんもこの時期でしょ、いやかなり多いですね。でこのタイトルは9章10章エズラのね、祝福の後にやってくる危機的状況です。失敗した後にどう神と向き合ったのかってことが問われます。で失敗はします、お互いに。でもその後の向き合い方が大切だよねって話ですよ。失敗しない人はいないです。私もあなたも失敗します。失敗した後のその向き合い方、どうそれに向き合うかってことが大切なんだよねって話です。失敗した後に、ね、祝福の直後に思いがけない知らせが届くことありますよ。上がったと思ったらドーンと落とされるっていうか、エズラは命がけで旅路を守られ、ようやくエルサレムに着いたんでしょ、ね、そのペルシャの王様に、でも私の神が守ってくださるって、だからその騎兵隊とかね、護衛の兵隊つかないでいいって、で途中でものすごい、ね、長い距離を旅するときに強盗とかね、山賊とかいろんなのが現れるわけでしょ。でもそれで守られてエルサレムに着いたんですよ。やっぱり私神に頼ってよかったと。じゃあその矢先です。最も愛する民の中に深い罪があることを知らされたんですよ。痛恨してたと、ね、でだからその地方の人たちの違法の、ね、女性をみんな結婚してたんですよ。祭司とかレビ人が、あとはあのユダ族、ね、十部族いないからもはやね、だってユダ族とベニヤミンだけでしょ、あとはレビ族でしょ、だからそれを3つの部族しかいないから、でその多くの人たちが痛恨してて結局混じっちゃって、ソロモンでも、ね、異教の妻を迎えたから偶像礼拝が始まっちゃったんでしょ。知恵をもらったソロモンでさえダメだったんでしょ。それで国が分裂して結局滅びる方に向かっていっちゃうわけじゃない。ソロモンでさえダメだったのにこの人たちがうまくいくわけないじゃないという話なんですよ。それでエズラはもうがっかりしちゃったというか、もう苦しんじゃったんですよ。私たちの信仰の歩みにも順風のただ中で気づかぬうちに忍び込んでくる妥協があるって話ですよ。キリストに対する妥協をしてくる、譲歩しちゃうというか、ね、勝って兜の尾を締めようって聞いたことある？誰が言ったか知ってる？私偉そうに知らなかったけど調べたらAI が答えた北条の氏綱、ね、この人が言った。1541年にこの氏康に残した五箇条の御所置きっていう、でここに書いてある。合戦で見事な勝利が続いた後はおごりの心が生まれるんだと。敵を侮ったり行儀が悪くなったりすることは必ずあることだと言ったんですよ。いや昔からちゃんと観察できる人はいるんだね。これを慎まなければならない。散々このようにして滅亡した家は昔から多いって言ったんですよ。勝利の慢心こそ滅亡の原因だと戒めてるんですよ。 で近代広く知れ渡ったのは日露戦争バルチック艦隊を破った海軍の軍人の東郷平八郎さんが個人曰く勝って兜の尾を締めようと語ったことがきっかけですって。それでみんなそのことを耳にするようになったんだってさ。現代に成功して失敗した典型的な例、山一証券。バブル期の成功に浮かれちゃったんだ。あのバブルの頃のさ、なんか YouTube とか見てるとみんなあの普通の一般の主婦とかも傲慢だね、言ってることが金金金金でもうびっくりするようなこと言ってる発言がもう高慢ちきになってる。みんな庶民からみんな高慢ちきで、帳簿外の債務がね、隠したまんま拡大路線を続けて自主廃業に追い込まれたんでしょ。農協だってそうなんだけど、農協はねやっぱり自民党のバックで、ね、あるから自民党救ったんですよ。山一証券は捨てた、農協のバンクの方は拾ったんですよ。もうね、政治の世界ってのもね、汚いね、同じことやってんのによ。聖書の登場人物ダビデはゴリアテを倒して王としてね、もうどんどんどんどん勝利を得て、ある日油断からバテシバ乗ってね、できちゃって勧誘して、でウリアを殺しちゃったんでしょ。ソロモンは知恵と繁栄の絶頂で多くの異邦の妻をめとり、心が離れて偶像礼拝に陥っちゃったんでしょ。だからここに行く、成功していくと落ちる、成功していくと落ちる。ヒゼキヤもそうでしたね。ヨシアもそうだったじゃん。アサ王もそうでしょ。だからもう枚挙にいとまがないんだけど、ウジヤ王もそう。軍事的な成功で強国を築いたが慢心して祭司の領分であるで越権行為、こう多行として重い皮膚病というか雷病になっちゃったんじゃないの。いずれも勝利成功の直後で最も油断しやすいという同じ教訓を、痛みを伴って学んだ事例だと。だから私たちに対する教訓でしょ、それは。エズラ書全体の位置づけは、エズラのテーマっていうのは2部に構成されてて、1章から6章っていうのはエズラはバビロンにまだいるんですよ。7章からはエルサレムにいるんですよ。でそのハガイとゼカリアがまだ、エズラがバビロンにいるときに現地エルサレムで民を励ましたわけね。励ましたのはハガイとゼカリア。エズラは預言者じゃないんですよ。律法学者ですから、指導者だから、霊的な。ハガイとゼカリアは預言者です。だから能力によってじゃない、権力によってではない、私の霊によって神殿は立つんだよって、元井は立つんだよって言ったんでしょ。それで励まされたんじゃないですか。で何章から10章は、ね、エズラ自身が帰還して霊的な改革をしたという、この二部構成になっていると、エズラ書というのはね。で7章から10章のあらまし、エルサレムに着きました。7章でね、でそこから周辺民族の妨害があったり、ペルシャ王がね恩寵で行ってこいって言ってね、で性別された民がもう行ったら妥協してて痛恨してたと、ね、その周辺の、民族の女性を妻に迎えてたと。でそうするとそのなんか根血になるのが問題じゃないんですよ。なんで？だってダビデのひばあちゃんはねエリコの人でしょ。でひばあちゃんはルツでしょ。でモアブだから、ね、回収に加わってはならないって立法があるんだけど、だからひばあちゃんも外人ですよ。だけど両方ともヤハウェの神、ヤハウェを信じてるんですよ。あなた方の神が私の神だって言ったんですよ。だから信仰で加わることができるわけですよ。私でも同じ、このイエス・キリストを信じて、このヤハウェ父なる神を信じるならば、このイスラエルに連なるんでしょ。それは同じですよ、現代も。信仰だけだから、それは。でも9章の一節からずっと読んでいくと、あ、まあその前か、で悔い改めがあって、妥協の後に悔い改めがあって恵みによって回復したっていうね、これが流れです。7章から10章ので9章の1節から15節、9章は 1節から15節しかないんですけども、祝福の後の危機的状況、これじゃ意味ないじゃんっていうね、現代風に言うならこれじゃ意味がないと。なんでそもそもバビロンに連れていかれたかっていうと、律法を守らなかったからですよ。で、異教の偶像礼拝みたいなのしてたからでしょ。にもかかわらず彼らがね、あのエレミアが70年で帰るよって言って帰りました。で、ゼルバベルがその神殿の元湯をね、据えました、励まされて。それでその神殿を建てるわけでしょ、今度。で、そういう時に、今度霊的な改革のためにエズラが神が呼んでエルサレムに行ったわけですけれども、その行ったら痛恨してたと。だからそもそもバビロンに連れてかれちゃったとか、アッシリアに連れてかれちゃったっていうのは偶像礼拝が原因なわけですよ。なのにその偶像礼拝をね、ソロモンでも自制できなかったその諸国の妻が偶像礼拝してるのに、それに染まって家庭の中では偶像礼拝してるかもしれないわけでしょ。だってラケルだってなんか神を持ってったんじゃないの、覚えてる、ね、ヤコブの奥さんね、妹の方で、ラケルでさ偶像礼拝してるんじゃないの。だからそうやって他の民族の女性たちがそういうの持ってきて偶像礼拝してるのはもう想像に、ね、しやすいじゃない。そうすると家庭の中がその偶像礼拝の当たり前な雰囲気があるわけでしょ。次の子供たちどうなっちゃうわけよ。でそれがショックだったわけですよ、エズラにとっては。それで一節二節を読むと、これらのことが終わって司たちが私のところに近づいてきて次のように言った。ね、イスラエルの民や祭司やレビ人は、ね、カナン人と、ね、いろんな全部読まないけど、モアブ人とかエジプト人とかね、縁を断つことなく、2節、かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち代表者たちがこの不信の罪の張本人、リーダーたちがどうしようもないんやという話をしているわけですよ。で3節を、で1節2節はそうやってね、分離せず痛恨していたっていう報告があったんです。で3節4節を読むと、エズラは衣を引き裂き、ひげと、ね、ひげと口ひげとね、そのあごひげを抜いて、もう踊り、まあなんていうのか、もう驚愕して座り込んじゃったと。3節4節、私はこのことを聞いて着物と上着を裂き、髪の毛とひげを引き抜き、色を失って座ってしまった。捕囚から帰ってきた人々の不信仰の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れていた者は皆私のところに集まってきた。いや、神の言葉を恐れなくて妥協した人と、神の言葉を恐れてその痛恨しなかった人たちの両2つのグループがいたわけです。私は夕方の捧げ物の時刻まで色を失ってじっと座っていた。呆然としちゃった。で5節は、夕方の捧げ物の時刻になって私を気を取り戻し、着物と上着を裂いたままひざまずき、私の神ヤハウェに向かって手を差し伸ばし祈ったと。だからこれは、ね、祈るということは、叫ぶということは、やはり私たちがすべきことだってこと分かりますよね。さっきも叫んだんでしょ。したら恵み深くしてくださったんでしょうね。他に理由ないですよ。作文がうまかったからじゃない、ね、知性だけじゃダメでしょ。霊でも祈れって言ってるわけだから、うめいて叫んで、その叫びがを神は無視できないから、あなたがね、あなたが弱い時に神は無視できないですよ。助けてっていう時はで祈ったんですよ。これもだから、どんな指導者でもどんな庶民でも全く原則は同じですよ。悩んで弱って助けを求めるという、叫ぶという、腹の底から叫ぶんですよ。でうだうだうだをね、なんかごちゃごちゃごちゃごちゃね、頭の中で考えて、そうじゃない、もう腹の底でもう全部言葉にならないものから何からね、それを全部、ね、腹 ハンナだったら募る憂いでしょ、憂鬱なんでしょ、苛立ちでしょ、それを心注ぎ出してたんでしょ、助けてって言うんでしょ。それをやらないとね、救うのは神ですよ、人間は救わない。彼は祈ったんですよ。で、6節から15節っていうのはこれエズラの祈りが書いてあるわけです。で、鍵括弧になってるでしょ。ずっと15節まで鍵括弧なんですよ。だからこれがエズラの祈りなんですよ。で、ちょっとね、見ていくと、私の神は私恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。だから他人のことだったら別に恥ずかしくないじゃない。でもエズラは他人事としてないわけですよ。共同体の一員としてね、私たちだったらキリストの体の一部として同じ恥を、他の人の恥を自分の恥として受け取ってるわけですよ。自分も恥ずかしいわって言ってるわけです。あなたの前に合わせる顔もないわと。他人事じゃないんですよ。自己自得だこいつらはってじゃないんですよ。もうなんか自分切り離せない。だし、私たちが取りなす時も他の日本人の人たちがもうめちゃくちゃでしょ。倫理的にもめちゃくちゃだし、でも、ね、本当にもう性的にも不貧困でもうめちゃくちゃじゃない、ね、ほとんどの人はめちゃくちゃだから。でその時にこう彼らじゃなくて私たちっていうふうに言ってるわけですよ。彼らって言ってこういうなんていうのかな、距離を置いてないわけですよ。あいつらとか言ってないんですよ。私たちって言ってるんですよ。私たちは、私は、ね、この一員として恥ずかしいわ。で、私たちの咎はって言ってから、彼らの咎じゃないんですよ。でだって別に自分は痛恨してるわけじゃないんだから、そのこと、このことに関しては綺麗なんですよ、ね、エズラは。だけども私たちの咎は私たちの頭よりも高く増し加わり、私たちの罪過は大きく天にまで達したんだと。これ自分事として、もう自分事として恥ずかしいし、自分事として本当に申し訳ないってなってるわけですよ。取りなす時はやっぱり、ね、日本のためにも祈る時にやっぱりそれは自分事として祈らないと、ね、他人事とか彼ら事ではやっぱり聞かれないです。取りなしというのは自分事として恥ずかしいわと、自分事として申し訳ないっていうふうにならないと取りなしにならないです。それは聖霊が与えるんだと思いますよ。で私たちがね、リバイバル起こるのもそういうことでしょ。リバイバルっていうか、リバイバルじゃないんだけど、リバイブっていうのは、リっていうのはもう一度って意味だから、もう一度も何にも最初がないんだからさ、霊的覚醒症、アウェイクニングじゃん。目が覚めるってことでしょ、キリストに対して。それを祈んなくちゃなんないですよ。自分事として、私たちの財が大きく天にまで達したからです。私たちの先祖の時代から今日まで私たちは大きな財家の中にありました。私たちのその咎のため、私たちや私たちの王、祭司たちはよその国々の王たちの手に渡されたんでしょう。そもそもそうだったのに、これじゃ意味がないじゃんと。これじゃ元の黙阿弥だって言ってるわけですよ。何のために私来たのって。剣にかけられ、虜にされ、かすめ奪われ、恥を見せられて、今日ある通りです。バビロンに行ったんだけど、でもペルシャの王のクロスが、神が彼の霊を奮い立たせて、ユダヤ人みんな帰りなさいって、ね、完備でね、全部補助金出すから行っておいで、ね、神殿を再建してきなさい、エルサレムに、ね、全面的にバックアップするから。すごい、神はあさっての方向から助けを与えたんですよね。しかし今しばらくの間、私たちの神ヤハウェの憐れみによって、私たち逃れたもの、残りのものですよ、レムナントですよ、残しておき、私たちのためにご自分の聖なるところの中に一つの釘を与えてくださいました。これは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちをしばらく生き返らせてくださるためでした。事実、私たちは奴隷です。しかし私たちの神はこの奴隷の身を、私たちを見捨てることなく、かえってペルシャの王たちによって、ペルシャはイランは助けたんですよ。今は助けてないけど今は敵対してるけど、 元祖イランは、ね、助けてたんでしょ。そのこと知ってますよ、イスラエル人も。ペルシャの王たちによって私たちを恵みを施し、私たちを生かして、私たちの神の宮を再建させ、その廃墟を建て直せさせ、ユダとエルサレムに石垣をくださいました。だからその再建を今度エルサレムの方もね、今でもまだ再建は完成してない。今こうなってからは何と申し上げたらいいんでしょう。私たちの神を、私たちはあなたの命令を捨てたからです。あなたはあなた方のしもべ預言者たちによってこう命じておられました。あなた方が入っていって所有している地は、まことそこの国々のための忌み嫌うべき行い。だから例えば性的な秘儀みたいなのがあって、宗教の中にで、そのポルノじゃないけれども、そういう、ね、偶像が性的欲求を刺激して、でその性的欲求は望まれるんだけれども、望まれない子供たちが生まれてくるから、それを宗教のシステムの中で抹殺するというか、バールに赤ちゃんを熱したバールとかモレクの、ね、像にもう熱くしてるところに捧げて焼いちゃうって殺しちゃうっていう、それを現代だったらポルノを見て性的欲求が刺激されて望まれない子供が生まれてきたら中絶するみたいな、そういうのを宗教的にシステムの中で抹殺してたわけですよ。でそれがダメよっていうふうに神が言ってるわけですよ。そこの習わしに従っちゃいけませんと、それを言ってるんですよ。ピンポイントで忌み嫌うべき行いによってその血を流すっていうのは、赤ちゃんたちの血を流す話してるんですよ。地であり、その隅々まで彼らの汚れで満たされている。だから今あなた方の娘を彼らの娘に嫁がせてはならない。また彼らの娘をあなた方の息子にめとってはならない。永久に彼らの平安も幸せも求めてはならない。そうすればあなた方は強くなり、その地の良いものを食べ、これを永久にあなた方の子孫のために所有することができる。だから血筋じゃないんですよ。だってラハブがヒーヒーばあちゃんで、ね、ルツがヒーばあちゃんでしょ。両方とも外人じゃない。だってラハブに至っては売春婦なんですよ、ヒーヒーばあちゃんが。でもこの人を悔い改めて、あなた方の神が私の神だっていう両方とも言って、信仰によってこの血筋に入ってきたんでしょ。だから全然問題ないんですよ。ところがこの人たち、ね、一般のこの、ね、女性たち、そこに住んでいる、その人たちはそんなことないんですよ。その信仰はないんですよ。逆に偶像礼拝に染まっちゃってるわけですよ。でそこで霊的に、ね、ごっちゃになっちゃうから、それはちゃんぽになっちゃったらダメだと言ってるわけです。そこはもうわけわけしないと、祝福しないよって言ってるんですよ。よろしいですかね。私たちも、ね、パウロが言ってますよ、ね、そういう世の中は、日本も世の中で SNS から何からで全部汚染されてるから、そういうところに行くとやはり私たちは汚染されるわけですよ。それもダメよって、わけわけしないと。だから1日の終わりには聖書を読んで、それ脱色しなくちゃいけないわけですよ。もうそれに汚染されてるから、そういう感覚に。だから1日の終わりには聖書を読んで脱色しなさいとね、清めないとダメだと。そうしないと神が働きづらくなって、神があなたに恵みを施そうとしている、その恵みが台無しになっちゃうよって話になるんです。恵みを、ね、その宝珠に変えちゃいけないんでしょ。宝珠っていうのは自分の欲求とかね、そういう性的不貧困とかね、そんなのいろんな方にその自由を勝手にね、自由自在に勝手に振る舞っていいわけじゃないよって。その恵みを受けて、あなたの人生を神がね与えようとしている人生を生きなさいと、神の栄光を表しなさいと。ものすごくいい計画をあなたに立ててるんだから、その計画を自分のものにしなさいと、そういう話なんですよ。それを台無しにすんなと、そういうことでございます。でここで読んでいくと、そうすると子孫のために所有することができる。私たちの悪い行いと、13節、大きな財産のためにこれらすべてのことが私たちの上に起こって後、事実私たちの神あなたは私たちの咎を受けるべき刑罰よりも、軽く罰し、このように逃れたものを私たちに残してくださいました。だから神は憐れみ深くて怒るのに遅いから、 だから戻ってくることができたんだと言ってるわけです。私たちは再び14節、あなたの命令を破って忌み嫌うべき行いをするこれらの民と互いに縁を結んでよいのでしょうか。あなたは私たちを怒り、ついに私たちを立ち滅ぼし、生き残った者も逃れた者もいなくなるようにされるんじゃないでしょうか。だってそもそもバビロンに連れて行かれちゃった原因、アシリアに連れてくれちゃった原因をもう一回同じことを繰り返そうとしているわけですよ。これじゃ意味がないじゃんっていう話なんですよ。これじゃ台無しだと全てが。それで呆然としちゃったんですよ、エズラは。15節、イスラエルの神ヤハウェ、あなたは正しい方です。誠に今日あるように私たちは逃れた者として残されています。ご覧ください。私たちは罪禍の中であなたの御前におります。こんな状態で誰もあなたの御前に立つことはできないって言ってるわけですよ。そういう話です。だからエズラは告白してるわけですよ。でも着目すべきは彼らの罪じゃなくて私たちの罪だって言ってるんですよ。だから取りなしてっていうのはそれが必要なんですよ。彼らみたいに切らないんですよ。自分も含むんですよ、取りなすときは。日本のためのリバイバルの時、リバイバルというかアウェイクニングの、ね、霊的覚醒というかキリストに対して目が開かれるということも、自分の罪として日本の他のもどうしようもないことをしているような人たちのも自分の罪としてそれを共感するというか、ね、それで自分も恥ずかしいっていう感覚があって助けてくださいっていう叫ぶというね、それが必要なんですよ。この痛恨っていうのは民族の問題じゃなくて偶像礼拝の同化の問題なんだと。忌み嫌うべきってことはそういうことだと、さっき言った通りです、ね、赤ちゃんを置いて殺しちゃったっていうね、性的欲求だけを刺激するっていうものが、その偶像と礼拝形式には性的欲求を刺激するものが内蔵されてた、標準装備されてたんですよ。セックスは望むけど望まれない子供が生まれて宗教儀式の中で抹殺したんです。ひどいもんです。それはやっちゃダメよって、それが忌まわしいって言ってるんですよ神は。そこからわけわけしなさいと。でエズラの衝撃っていうのは、この罪がね、補修に至らせた原因を、それを忍び込んできてると、家庭の中に。その期間後、まず間もなく同じ過ちが繰り返されようとしてた。それでもう色を失ったんですよ彼は。でエズラの祈りには指導者としての取りなしの本質が現れてる。これも私学ばなきゃいけないんですよ。皆さんもね、その祈るっていうんで、祈り手、取りなし手としては学ばなくちゃならないし、ね、自分自身は直接手を怪我してなくても罪を自分のものとして背負う姿勢がなくちゃならないんですよ。契約共同体の一員として、キリストの体の一員としての取りなしと弁護の姿勢が必要だと言ってるわけです。祈りには一切のグダグダと弁明も要求もないです。言い訳がましいことをしてないです。もうその通りですって、グダグダなんか全く言ってない。ただ申し訳ないってだけですよ。で待つだけです、神がどうされるか。そういう時が一番神は無視できないですから。グダグダ言ってる時はそれをやめるまでなんか何も答えられないというか、神はそういう感じです。ただ神の御前にひれ伏して告白だけがあるんですよ。自分にバレたことを、バレたことをただ言ってるだけですよ。恥ずかしいし申し訳ないしって、それだけの感覚でいるだけですよ神の前に。そのプロセスは必要ですよ。グダグダグダグダ言うてても聞かれないですよ。これは真の悔い改めの祈りの型を示してる。悔い改めってそういうもんだよって、ご託を述べてもダメなんだよって。適応は祝福の直後そう油断禁物だと。神の恵みで許された恵みの直後に最も深い闇から妥協の誘惑が来るんです。だって悪魔がいるから、悪魔に対して戦わなくちゃいけないから。悪魔っていうのはデストロイヤーで壊すんです。神との関係も壊し、人との関係も壊すんですよ。デストロイヤーだから暴れるんですよ。でその ちょっとマリさんがなんか昔はね、なんかプロレスラーが大好きで、プロレスリングが見に行ってたのすごいね。でそこでデストロイヤーってのがいたんで、うんうんって、もう昭和だね。こっちのあまりうんうんって、こっちうんうんって。そうだ、デストロイヤーって壊すね、壊す。悪魔はデストロイヤーって書いてあるから壊すんですよ。神との関係をぶっ壊して、人との関係もぶっ壊して暴れるんですよ。でまずいね、それね。デストロイヤーのいいようにさせないように祈んなくちゃならないです、ね、神との関係も人との関係も壊す壊す壊す、壊させないようにしないと、それ祈んないとなんないです、ね、祝福の直後こそ油断禁物ですよ。私たちの信仰生活、教会生活にも同じパターンがないか点検する必要ありますよ。うまくいった時は気をつけなくちゃいけないから、それは私にも当てはまって、思いっきりあなたにも当てはまります。罪への健全な衝撃を取り戻す必要あります。罪に対して鈍感になっちゃうから、いつの間にかで罪を犯したら自分衝撃が走るぐらいが健全でしょ。そうですよね。でもその罪に対してその衝撃が走らないと非常にまずいことになるわけですよ。だから罪を当たり前のように受け流す自分に気がついて、その自分を認める必要があります、ね、だから当たり前のように受け流している自分がいたら、それはこれまずいわと自己点検、心から嘆く感受性を持つために聖書を読んで祈る必要ありますよ。なぜ、ね、で慣れっていうのは霊的な鈍化のサインだから、それを防ぐために聖書を読んで祈る必要あるんですよ。だ SNS に流れてっちゃったり、ね、ちょっと少し際どい、ね、映画でも R って書いてあったら、霊的の R っていうのはまずいわけだから、ね、子供でも一緒に見られるっていう、そういうふうにあるでしょ、エイリンみたいなのあるじゃん。で R なんかそういうのなんか平気で見てたらまずいわけですよ。ヌーディティとか、ね、暴力とか汚い言葉とか、なんかそんな映画なんか見ちゃダメなんだよって話、やめなさいよって。でそれに鈍感になると、いつの間にか自分が罪に対しても鈍感になってって、でそれはまずいでしょってなるわけですよ。せっかくの恵みがあなたに施されようとしてるのに、恵みが止まっちゃっていいんですかって話です。よくないでしょうと、ね、自分が悪いのがバレて、ね、罪を言い争わす必要があるわけですよ。LGBT だってそうでしょ。だからもうこれだけ、ね、彼らものすごいボーカルっていうか、ものすごい声を上げるから、でだんだん慣れてきて、 NHK から何から何が悪いんですみたいになっちゃってて、いつの間にか、ね、か前はそんなこと口に出すのも恥ずかしかったのが、いきなりマスメディアが言い始めてて、でそれに慣れちゃって、でそれはまずいでしょうって、神がまずいって言ってるのはまずいだろうと、それに対しても衝撃が走んなくなっちゃってるっていうか、そういうのはまずいでしょうと、ね、あとは自分に関しては自分が悪いのがバレて罪を許す必要があるんですよ。心の深いところにある在籍感、的が外れてまずいと。でそれはなぜかっていうと、真理、神の言葉、的の真ん中が入るから自分が外れてるっていうのが分かるわけですよ。だから神の言葉を、聖書を読まないと、ね、自分が外れてるっていう感覚がね、そう養われないんですよ。逆に言うと、だって的の真ん中がないんだから、自分が外れてるの分かんないじゃん。聖書読んでいかないと、的の真ん中がないから、自分が勝手に神様みたいになって、何がいいか悪いかっていう、アダムとエヴァで善悪の知識の木からね、取って何が悪いんだってなっちゃうわけよ。で自分が神様になっちゃうわけよね、神のようになっちゃうわけでしょ。自分がいいか悪いかを自分が決めるようになっちゃってるわけよ。あんた何様って話じゃない、人間のくせにっていう、私もあなたも。だから神の言葉が入れば、的の真ん中が入るから、自分が外れてて、あこれはまずいねっていう感覚が養われるわけです。衝撃走るわけです、ちょっとのことでも。でもそうなってないっていうことは、もう鈍感になっちゃってるってことなんですよ。 でそれを祈っていくと聖霊がそれを明らかにあなたに示すので、本当に腹の底の、ね、霊のその魂の領域にこれ本当そうだねっていうふうに刺さるの でそれで、あ、ちょっとしたことでも気がつくようになるわけでしょ。鈍感になっちゃってる。だからだって祭司とかレビ人とかユダ族とかベニヤミンがみんな痛恨しちゃって、家庭の中にそういう偶像礼拝みたいなの持ち込まれて、ラケルが持ち込んだみたいなの持ち込んでて、でそれでそれに慣れてくるわけですよ。でそれでもうエズラはもう呆然としたわけですよ。これじゃ意味がない、元の黙阿弥だってなったわけですよ。そういう話だ。自発的な心の動きによって罪を言い表すってことは罪を捨てることにつながる。これ自発性が問われるんですよ。言われてやってもダメなんですよ。で聖書を読んで神の言葉が聖霊によって語りかけて、自発的にこれは自分で自分にバレましたってことを言わなくちゃならないわけですよ。自分に自分がバレるっていうのはプレゼントなんですよ。自分に対して自分がしょうもないっていうことがバレるのはプレゼントですよ。悔い改めてプレゼントって書いてあるから、コーナーに追い詰められてバレて恥ずかしいけどね、プライドを傷つくけれど、でもそれはプレゼントなんですよ。で父なる神ご自身に弁護してくれるイエス・キリストを信頼して告白するんでしょ。もし罪を犯しても私たちは弁護してくださる方がいるんじゃないんですか、ね、その方が十字架についてくださったんじゃないの。だ福音を聞かないと神の慈愛が悔い改めに導くんでしょ。で私の罪をバレて、しょうもないのがバレて、自分の汚さもバレて、でもそれを言い寄らしたらキリストが十字架でその罪となってくださったんだっていう情報が入ってるから悔い改めに導かれるんじゃないんですか。でそんな情報もないのに怖くてできないじゃん。神の慈愛が迫ってくるから、これ言っても許してくださるんだっていうので、なんかそういうことが全部一瞬に直感的に聖霊が教えるわけですよ。おつむので交通プロセスするんじゃないんですよ。その時はもう直感的に魂がそれをなんか悟って、悟るっていうかシグナルに応答するんですよ。そんな感じでしょう。父なる神ご自身に弁護してくださるイエスを信頼して告白する、言い表すんです。すると神は真実で正しいから罪を許し、全ての悪から清めてくださるんですよ。それでやっていかなくちゃなんないですよ。クリスチャンライフはそれは当たり前のことだから。じゃないとなんか鈍感になって、ものすごくなんか赤が溜まってて、もう全然なんか耳も聞こえないわ、心も響かないわになっちゃうわけでしょ。だから聖書を読んで的の真ん中に入って、で祈ってって、それが聖霊によって魂に教えられてって、それで魂が敏感になっていくんじゃないの。そういうところを通過しなくちゃいけないんですよ。だから教え、戒め、強制、義の訓練のために旧約聖書は有益だって言ってるんですよ。だって旧約聖書しかなかった、初代教会旧約聖書しか持ってないんですよ。合法になったのは4世紀だもん。新約聖書なしでやってたんだから、初代教会は。で、多くの人は奴隷だったから文字も読めないですよ。でも旧約聖書が朗読されてたんでしょ。で私たち恵まれすぎてるから、ね、新約聖書なんかものすごい合法があるのに全然読まないという宝の持ち腐れという。初代教会はだからローマだったらローマしかないんですよ、手紙が。他のところで町でない、手紙が書かれてない町もあるもん。そういうことで、私たち恵まれてるんだから、それをやっぱりどんどんどんどんと、ね、そのまとも真ん中に入れていかなくちゃならないですよ。私たちの罪として、私たちの罪として、あなたの罪じゃなくて私たちの罪として、自分事として取りなして、それを心を育む必要があります。直接関係ない罪であっても共同体の一員として神の前に背負う姿勢を学ぶ必要がありますよ。これは私まず第一、私を先頭にですよ。罪を犯した人はね、こいつの自業自得だっつって距離をね置くんじゃなくて、自分の 共同体の一部としての罪として自分も恥ずかしいし自分も申し訳ないっていう神に対して、教会、家族、国、民族、全部そうです。言い訳のない告白、神に祈るときはでもなぜならとか挟まず、ただ神の憐れみにすがって祈る必要はありません。でもとかだけどとかだってねとかいらないです。それを言ってる限りは神が恵みを来ないです。6節では、私は恥ずかしめを覚える、私たちの咎は積もりに積もっていると自分事として言ってますよ。以上が共同体の罪に対する指導者としての取りなしの姿勢です。これ今日の私たちにも問いかけが、ね、これありますよ。教会や家族の中に罪があるとき、私たちは自分に関係ないと距離を置くか、それとも取りなすものとして涙するか、これが問われるんですよ。私にもあなたにも。でそれがなかったら なくていいんですよ、最初は。だからないから、ある人なんかいないから、最初からそんなの持ってる人なんかいないから、だから育んでいくしかないですよ。もらっていくしかないですよ、 神からその思いをくださいって。だからそれで聖書を読むわけでしょ、で祈るわけでしょ。で最初からないからくださいって言うしかないですよ。でできたらそれはあなたが偉いんじゃなくて、私が偉いんじゃなくて、神が偉いだけですよ。 もらうしかないですよ、全部。それもその思いはないから、人間には自己中だから。人間は10章1節から44節までまあパッと眺めると18節からね、18節から最後の44節まではこの罪を犯した人たちの名前がリスト化されてるんでしょ。個人名が挙げられてて、この人たちずっと2600年間ぐらい自分が悪かったですっていうので不名誉なことでリスト化されてるわけですよ。こういうので残っちゃったの、2600年もずっとこの人たちはもうしょうもないっていう名前が出てるんですよ。でこの人たちはレビ人でユダ族でね、祭司でベニヤミンでっていうね、イエス・キリストの血統の方でしょ。だから大変ですよ、こっちで乗りたくないよね。個人情報だ、どうなっちゃうの。思いっきり2600年個人情報に、 EU の個人情報に違反してないの。違反してるわ、すごいよね。全部載っちゃってるもん。でそういう話があって、だから十何節までなんですよね、話はね。エズラの祈りと涙に民全体が引き寄されて共に激しく泣いたんですよ。一節読みます。エズラが神の宮の前でひれ伏して涙ながらに祈って告白してると、だからずっともう言い訳なんかしないで、本当ごめんなさい、悪かったですっていうね、自分に御託を並べてないんですよ。時イスラエルのうちから男や女や子供の大集団が彼のところに集まってきて、民は激しく涙を流して泣いた。だから一緒に泣く人たち、一緒に、ね、悔い改める人たちが与えられたんですよ。それもリバイバルに必要かもね。リバイバルというかアウェイクニングにね。2節、その時エラムの子孫の一人のヒエエルの子シェカヌヤ、この人がちょっとキーパーソンなんですよ今回。シェカヌヤ、なんか別に役職があるわけじゃないです。ショーリーダーでもないし、ね、なんかスタッフでもないし、なんでもないです。一般人のシェカヌヤがエズラに答えていた。私たちは私たちの神に対して不信の罪を犯し、この地の罪で民である外国の女をめとりました。しかしこのことについてはイスラエルに今なお望みがあります。これエズラが言ったんじゃないんですよ。すごいね、この人一般人いきなりやってきて、すごい信仰を与えられたもんだよね。もうどうしようもないんですよ私たちは、とその通りだと、しょうもないんですよと、恥ずかしい限りだと。でも今なお望みが、希望があるって言ったんですよ。すごい信仰だよこの人、 釈迦の矢、これがだから恵みなんですよ。今なお希望があるって言ってるんですよ。こういう人が必要だよね、共同体の中には。でも罪を認めないで希望があるって言ってるんじゃないんですよ。ただただなんか希望があるよとか言ってるんじゃないんですよ。罪は認めてるんですよ。こっちの全般が落ちる場合は、うん、軽すぎ、もうしょうもなくてしょうもなくてしょうもなくて滅びるのに値しますと、万死に値するわと、その通りですが、しかしそれでも今なお希望があるって言ってるわけですよ。恵みだから、ね、叫ぶんだら、ね、主の恵みを感謝すると今日の詩編の107編そうでしょ。心から叫んだ時に主は、ね、救い出してくださるって、で恵みを褒めたたえなさいって言ってるんじゃないの。恵みですよ、褒めたたえるのは、ね、どうしようもない自分、値しない自分、価値のない自分、ね、滅びてもしゃあない自分によくしてくださるんでしょ。だから救われるんじゃないですか。やったことといえば叫んだだけでしょ。助けてって言っただけじゃないの。全くあなたなんか偉くないよ。私も偉いのは神だけでしょ。でもそれやらないんですよ。なかなか信仰働かないからさ。で自分の中になんか一生懸命、ね、立たせるものを探しに行くんですよ。それやってる限りはダメでしょ。でもこの人は今なお望みがあるって言ったのすごいね、この人ね。でエズラはじゃあどうしようかって契約を結んだんですよ。3節ね、今私たちは私たちの神に契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従ってこれらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。立法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。これシェカネヤが言ってるんですよ。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。こういう人がいてよかったね。エズラは一般人だよ。でもこの人かなり厳しいこと言ってるよね。だって妻を離婚しろって、離縁しろって言ってるわけだから、子供たちも追い出せって言ってるんですよ。大変なことやってます。で希望があるけれどやることといったらものすごい厳しいですよ。痛みを伴いますでしょ。わけわけしなさいと。だから私たちもSNS とかいろんなものから、ね、映画とかで変なものが入ってきた時にそれをわけわけしないから痛みっていうか肉を嫌がるからね。それをやらなくちゃなんないでしょ。痛みは伴いますよ。今まで変な友達と付き合ったのそれも切るからね。悪影響を与えてた友達とかそういうの、ね、わけわけするわけでしょ。それは痛みを伴いますよね。でも希望があるって言ったんですよ。恵みが来るから、どんな時でも立法に従ってこれを行いましょうと。でエズラにこれあなたの責任なんだから、でもその責任をね助けますよって言ってるんです。すごい言い方だよね。これは全部あなたの責任だけど、あなたの肩にかかってるってことはあなたの責任なんだけど、それを私たちはアシストするから頑張ってちょって言ってるんですよ、ね、エズラも大変ですよ。私も大変だけどっていう感じでしょ。学ばなくちゃいけないから、常に学んでいかないとなんです。死ぬまで学びだから、死ぬまで学んでいかないとなんです。5節、そこでエズラは立ち上がって祭司やレビートや全イスラエルの司たちにこの提案を実行するように誓わせたので彼らは誓った。でもこの本当にシェカヌヤのおかげですよ、ある面ね。でも神のおかげだよね。これを言わせたのは神だから、シェカヌヤに。6節、エズラは神の宮の前を去って、でもうパンも食べないで断食です。水も飲まずに夜を過ごして捕囚から帰ってきた人々の不審の罪を嘆き悲しんでたと。ずっとだから終わらないですよ、彼の心は。だから一過性のもんじゃないですよ。その時の情にほだされてそれでふっと消えていくんじゃなくて、ここから3ヶ月事務的な作業まで続いたんですよ。情は一瞬で、ね、1時間ぐらい持つかもしれないけど3ヶ月は持たないね。3ヶ月続けたんですよ。そこで彼らは捕囚から帰ってきた者をエルサレムに集合するようにユダエルサレムにお触れを出した。全員集合と。 でもし3日のうちに集合しなかったらもう村八分にするよって8節に書いてあって、9節にユダとベニヤミンの男はみんな3日のうちに集合したと、エルサレムに。第9の20日だったと。で大雨が降ってて震えてたと、今日みたいに雨が降ってて、その雨ざらしになってて、でその中で集合してるから、外で集合してるから、体育館ないから集合してるから、外で震えてるわけですよ。両方で震えてるんだ。これから何が起こるのかって。10節、祭司エゼラは立ち上がって彼らに言った、あなた方は不審の罪を犯した外国の女をめとったんだから、ね、罪過を増し加えたと。だから今あなた方の父祖神ヤハウェに告白して、その身胸にかなったことをしなさい。この地での外国の女から離れなさいと。この地の民と外国の女から離れろと。全集団は大声をこたえていった。必ずあなたの言われた通りにします。しかし民は大勢であり、また大雨の季節ですから、私たちは外に立っていることができません。レインコートもないし、しかもこれは1日や2日の仕事じゃないと。このことで私は多くの者が背いているのですから。だってこのリストを見たらわかるでしょ、すごい。私たちの司たちは全集団に代わってここに留まっていただきたい。そして私たちの町の外国の目取った者がみんな定まった時に、それぞれの町の長老たちと裁き官たちと一緒に出てくるようにしていただきたい。そうすればこのことについて私たちの神の燃える怒りは私たちから遠ざかるでしょうと言ったんですよ。エズラがね、言ったんですよ。でやり始めました。提案通りにしたと。で16節の後半を見ると、調べると、ね、第10の月の1日で始まって第1の月の1日まで3ヶ月間外国の女をめとった男たちについてみんな調べ上げたんです。3ヶ月かかってるから、これは一時の情だけでは続かないです。で観察すると、エズラが涙と祈りと涙とともに民全体に、ね、泣いてたら、民全体が引き寄せられて共に激しく泣いたと。だからやっぱりリーダーが食い改めていかないと、やっぱりそれをアシストする人たちは怒んないですよ。でシェカの家になぜなお望みがあると発言したと。すごいね。契約を結んで異邦人の妻とその子らを離縁する提案があったんですよ。で民の涙は悲しみの共感を超えた聖霊による集団的の罪の自覚の表れだと。誠のリバイバルとかアウェイクニングには常にこの罪への痛みが伴うんですよ。だって十字架が現れるには自分の罪認めないと意味がないもん。悪くないのに許される必要ないか ら日本人の多くの人たちが自分が悪いって認めなきゃいけないから、そんなの精霊技でしょ。だってみんなそんな自分が悪いなんていうのが一番嫌いだもん。肉が一番抵抗するのは自分が悪いってことだもん。んなもん精霊技ですよ。でしょ。普通の、ね、日本人に言って神の基準が言って、これあなたみんな本当はあなたが悪いんですよっていうふうに言ったら、なんだこいって怒られるじゃん。お前だって悪いじゃないかっておしまいになっちゃうじゃない。だそれも精霊が認めさせるしかないでしょ。でその悪いのを認めさせて、十字架でその悪いのをキリストが悪いのになってくださって、それを信じたら許されるんですよって話じゃない。でも自分が悪いのを認めなかったら、少しか許されるもの少しか愛さないんだから始まらないもん。これはもう神業ですよ。精霊技ですよ。それを祈んないと精霊が働かれるように、ね、釈迦の提案が重要なのは、それがエズラから指導者から出たんじゃなくて、民自身の中から出てきたんですよ。一般の人から、悔い改めが外からの強制じゃなくて内側から生まれたんですよ。これが大切ですよね。なお望みがあるというね、これがキーワードです。このね9章10章の罪の深刻さは認めながら、絶望じゃなくて恵みへの希望に立ったんですよ。恵みへの希望です。恵みに期待するわけですよ。こんなどうしようもないね、ダークな私、しょうもない、本当に滅びても仕方がないこの私に、神はそんなもんでもよくしてくださる恵み深い方だと。ここに希望があるわけでしょ。他のところに希望がないですよ。そこに希望があるんですよ。絶望じゃなくて恵みへの希望に立つってことですよ。恵み恵み恵みですよ、ね、告白だけじゃ不十分なんですよ。具体的な行動としての分離方向転換が伴わなければ 悔い改めは完成しないですよ。ごめんなさいごめんなさいだけじゃなくて変わっていかないと。で、個別審査に3ヶ月かけたってことは性急な感情の発散で終わらせないっていう決意でしょ。着実に実を結ばせる改革への姿勢を示したんです。3ヶ月だもん、ね、やっぱり性急な感情の発散っていうのはもう長くても1日、ね、もっと長くても3日でおしまいだから、3日坊主だから、そこから先は違いますよ。もう覚悟があってもう精霊が支えてるんですよ。で、最後の名簿っていうのはね、本当不名誉なリストですよ。そうだから、なお望みがあるという信仰です。罪の深刻さに打ちのめされても神への恵みの希望は失わない。絶望っていうのは悪魔からの声だからね。かなり際どいですよ。だってかなりダークな、自分の汚いこと、自分の悪いことを認めるわけだから、プライドを傷つくし、その時に悪魔が来て、でお前なんかダメだって言って、そっちのね口車に乗っちゃう可能性あるから、それを跳ねのけなくちゃいけないですよ。信仰っていうのはそれを跳ねのけるわけだから、それでも大丈夫なんだっていう話でしょ。なぜ神が憐れみ深くて恵み深いからですよ。そこです。共同体として悔い改める、個人じゃなくて教会全体、家族全体で罪を認めて共に立ち返るっていう、それが大切だと。なんか他人事でこいつは自業自得だって言ってぶっちぎるんじゃないということですよ。聖潔さよりも誠実さだと。リバイバルの熱に浮かされて拙速に終わらず、一人一人の丁寧に向き合う姿勢が大切なんだと。エズラの告白っていうのは自分を含んだんですよ、ね、通行には直接的には落ち度はないのに自分を含んだっていうことが大切なんですよ。で、そこに伴う偶像礼拝と同化が本質的な問題なんですよ。第一コリントの10章の20節では、私だけが読みますけれども、皆さん開けなくてもいいんですが、何が書いてあるかっていうと、10章の20節には、いや彼らの捧げるものには神ではなく悪霊に捧がれていると言ってるのですと。偶像礼拝の話、偶像の神には真実の意味とかね、実態があるのかって何もないわと。でもそこに礼拝したり、ね、捧げると神じゃなくて悪霊、その背後にいる悪霊に捧げられてるんだと。私はあなた方が悪霊と交わるものになってほしくはないと。だから偶像礼拝の本質っていうのは悪霊との懇親なんですよ。懇親だからまずいよって言ってるんですよ。でもそれをなんかアテネに行った時は、お前らみんな悪霊の子だって、いやそんなもんね、自分だって悪魔の子だったんでしょ、パリサイ人だからさ、ね、地獄の子だったんでしょパウロは、とキリストに言われてるんでしょ。だからなんか偉そうな感じでいかないですよね。あなた方のね、名も知らない神っていうのがいるねって言って、いきなりなんかハードル上げてないでしょね、好戦的じゃないでしょ。だけど言うことは言うでしょ、ね、福音の本質を語っていくという。だってみんな悪霊の流れに従ってたんでしょ、全員でしょ、漏れなく全員でしょ。だから偉そうになれないでしょ。でもその偶像礼拝の本質っていうのは、その背後にいる悪霊との交信が問題なんですよ。そういうことでございます。ダビデの末の血統について、あなたの身から出る世継ぎが王国を永遠に立てると言ったんですよ。でラハブにしてもモアブにしても信じたからそこの血統に入れたんでしょ、外人が。でもこの人たちは信じてなくて、逆に偶像礼拝の方に汚染されてる女性たちだから、これをわけわけしないとまずいよねって言ってるわけです。よろしいですかね。だから信じたら、その中でも例外があって信じたら入れるんでしょ。だから私たちだから入れてるんですよ、信じてるから。そういう話なんですよ。だから強制のプロセスってのはこれでおしまいですけど、悔い改めのプロセス、聖書を読んで聖霊が働いて自分にバレる、あ自分が悪かったんだなって確信するってことですよ。で自分が悪いのを素直に神に言い表すんですよ。私のせい、ごたくは並べない、ごめんなさいです。で痛恨、痛いわと、自分の責任において自分の正しい良心が責められるっていうね、これが次のプロセスですよ。でじゃあここから先は強制とか修正が待ってる。でこの時にシェカヌヤの提案っていうのは、 その矯正修正是正の段階で、一番最後の段階で釈迦の矢が立ち上がった。それまでの3つのプロセスも大切なの。そこに釈迦の矢は参画っていうか参加してないですもん。そこはエズラが3つあるわけでしょ。やった通過したのはエズラだもん。で最後の段階で釈迦の矢がそれにほだされたというか影響を受けたわけですよ。で精霊が示したわけですよ。適応の力点っていうのは妥協への警告です。これは私たちが分離するものから離れたとき同じような痛みを経験する可能性がありますから、でまずいよと、最後痛い目になっちゃう、自分がかわいそう、ね、だからほっといたらまずい、ごめんなさいしとかないと、で方向転換してやっぱりもうやめますってきっぱり言っていかないと。でそれよりも自分に与えられる将来希望があるわけでしょ。栄光を表すんでしょ。私もあなたも神があなたを通して良い働きを与えるわけじゃないですか。そっちの方に時間とエネルギー使いたいですよ。もうダメダメダメ、何やってもダメダメなんて、やることいっぱいあるんですよ。思う存分食べていいんだけど一本だけダメって言われてるから、でも思う存分できることがあるわけでしょ。神のね、働きをそっち行かないとなんないですよ。だから不釣り合いなね、くびきを追っちゃいけませんよと。だって精霊が結局ないのに、ね、結婚だってそうだけどうまくいくわけないですよ。だって一人はクリスチャンは精霊の方に動きたいので、だって相手が精霊ないわけだから、なんかバチバチになっちゃうじゃん。本当はね。でもそこで妥協してなんとなく合わせてっちゃうから、なんとなくぼんやりしたまんまうまくいっちゃうわけですけど、うまくいくっていうか、でも神からは離れちゃうっていう、それはまずいでしょうと。私たちだから妥協のする中に、前に情報でね、どんどんじわじわじわっとそこにずれていく前に、やっぱ神の前に正直に立ち直る必要ありますよ。だから今日聞いてるわけですよ、御言葉を。私もあなたも、それで自分が外れてるのが分かって、でそれを聖霊が示して神の前に持ってって、神との関係が修復されて、神から栄光を表す方の道に、あなたをね、義の訓練を受けていく方に、ね、道を変えてもらうわけでしょ。そうしていただけますように祈ります。天の神のお父さん、どうぞここに今日聞いている一人一人を祝福してくださって、どうかあなたに立ち返るように助けてください。あなたが与える道を、まっすぐの道を歩めるように、そしてその道を歩むときに一人一人を通してあなたの栄光を表してくださいますように、どうぞ祝福してください。お願いいたします。恵みをあふれさせてください。天のお父さん、どうぞあなたが憐れんでください。恵みを豊かに施してください。この願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。